力強い証しをありがとうございました。もう説教はしなくていいぐらいですこの万寿鮭本当綺麗ですね。向こうから見ておりまして、これがなかったらちょっとバランス悪いんですね。これがあるから素晴らしい。多分この赤い万寿鮭の色を十字架の血潮として野毛姉妹は思われたんだと思いますね。本当素晴らしいです。この1ヶ月間いろんなことがありました。斉藤恵子先生の昇天、豪雨による大水害、火山の噴火、安保関連法案の成立などです。関東東北地方の大水害に遭われた方々には手厚い救援救済がなされることを願うばかりです。また安全保障関連法案にが昨日未明に成立しました。このことに関しては国中が揺れております。若い人たちが政治に関心を持てたことは良かったことだと思っています。しかしどんなことがあっても戦争になる事態にならないことを願っております。身近なところでは桜島噴火しました。阿蘇山も噴火しました。阿蘇山の噴火では、筑後地方、久留米まで灰が、飛んできたとそのように報道されておりました。30年くらい前だったでしょうか、桜島の大噴火がありました。その頃私は福岡市に、住んでおりましたが、私の家にも灰が降ったことを思い出します。斉藤恵子先生が亡くなられて1ヶ月少し経ちました。昨日のことのようです。生前に恵子先生が伝道に用いてほしいと情熱を傾け残された証しと200首の短歌が書かれたあふれる恵みが大きな反響を呼んでおります。幾人もの方から手に入らないかという電話を受けました。他の教会に通っているクリスチャンの知人がいます。そのご主人は病床にあられるわけですけども、私もよく昔から知っている人なんですが、なかなかイエス様を受け入れずにおられました。それがこの度このあふれる恵みを読んでイエス様を信じると決心されて病床洗礼を受けられたことを先だって知りました。なんという恵みでありましょう。恵子先生が望まれた通りに、いやそれ以上にその証が、そして一種一種の短歌が大きな伝道の働きを成していることに本当に喜びを覚えます。また恵子先生が天の御国で喜んでおられる姿が目に浮かびます。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。このヨハネ12章24節、イエス様はおっしゃいました。恵子先生の死が多くの人々に救いと命をもたらす祝福の源となっていることを心より感謝するところです。恵子先生が天に召される前の2ヶ月間ぐらい昼夜となくこの光にこう包まれておられる、おられた様子を恵子先生から聞かれていた豪樹先生が、恵子の信仰にはとてもかなわないとそのように言われたことを思い出します。豪樹先生も別府の温泉で看病疲れがだいぶ取れたとメールをくださいました。娘さん、お孫さんに囲まれた新しい生活はなんと最善を成してくださる神様の恵みであろうかと書かれておりました。 五木先生の別府国際教会での働きと健康が祝されることを祈っております。さて、出エジプト期からの取り次ぎは6月から始まりました。今日で10回目です。今日で最後です。10月、11月はエレミア書から取り次ぎます。前回も申し上げました、出エジプト記は旧約聖書の要とも言える書です。まあ、何回でもしつこく話しますが、この出エジプト記は、モーセ五章の第二の書ですが、実際はモーセ五章のみならず旧約聖書全体の基礎をなす書であるとともに、イスラエルの人々が神の民とされたこの始まりについて記すものです。旧約聖書全体の基礎をなす書、それから神の民とされた始まり、この2つのことをしっかりと、記憶に留めておくと旧約聖書の理解が深まります。これまでの10回の、今日で10回ですが、おさらいをします。神様はイスラエルの人々をエジプトでの奴隷生活から救い出されました。アラノの中でのテント生活の間、守り導いてこられました。神様は人々がどのように生きていったらよいかを学ぶために、神様の愛がいっぱいに詰まっている十の約束の言葉が彫られた石の板をモーセに与えられました。聞こえない？どこが聞こえないですか？声が聞こえない？他後ろの方聞こえますか？いや、聞こえますってみんな言ってますけど、どこが聞こえないんですか？そこ、じゃあ、できるだけ大きな声でちょっとうるさいかもしれませんこれまでのおさらいをします。神様はイスラエルの人々をエジプトでの奴隷生活から救い出されました。アラノの中でのテント生活の間、守りに導いてこられました。神様は人々がどのように生きていったらよいかを学ぶために、神様の愛がこのいっぱいに詰まっている、10回10の約束の言葉が彫られた石の板をモーセに与えられました。しかし人々はモーセがいない間に、モーセがなかなか山から降りてこないので、しびれを切らして待つことに疲れて、金の雄牛の像を作り上げ、それを神様として拝みました。神様でないものを神様として礼拝したのです。この人々に山から降りてきたモーセは大層腹を立てました。神様の怒りと悲しみを知っていたモーセは、その手に持っていた十の約束の言葉が彫られた板をこの高く掲げると、あなたたちは約束を知っていながらその約束を平気で破ってしまった、今さら何もなかったかのようにこの約束の言葉をいただくわけにはいかないと言って、その石の板をですね、床に叩きつけました。壊れてしまいました。それで人々は初めて神様の深い悲しみに気づきました。聞こえます？大丈夫ですか？はい。一度はもうイスラエルの人々と一緒に旅を続けるわけにはいかないと語った神様でありましたが、モーセの祈りを受け入れて、もう一度人々と一緒に旅をすることを約束しました。それでモーセに言ったのです。もう一度シナイ山に登り、山の頂上で私の前に立ちなさい。あなたが砕いた石の板に書かれていた十の約束の言葉をもう一度与えよう。モーセは神様に命じられた通りに、もう一度シナイ山に登ります。モーセは 山の頂上に着くと神様の前に立ちました。神様は語ります。私はあなた方を大切に思っている。大きな愛を持ってあなた方を包み込もう。もう一度十の約束の言葉を授けよう。モーセは神様に答えました。どうか私たちが神様にとっていつまでも大切な存在でありますように。神様はモーセにもう一度十の言葉を語りました。これらの言葉を板に書きなさい。もう一度約束の言葉を与えよう。以前は神様が掘ってくれた約束の言葉、今度はモーセが神様の声を聞き取って自分の手で石の板に刻みます。いや本当大変だったと思いますね。その当時は、紙とかないわけですから、石の板をこう掘り出してその石の板に書き記す、そのことをですねしたわけです。額に汗しながら、その約束の言葉、石の板に刻みました。神様の言葉を聞き取ってその言葉を大事に大事に、書き留めたわけです。最初は一方的に主が全てを成して与えた実戒は、今度は固くなな民をなおも導くように求めたモーセの働きを通して、それゆえに民に与えられることになったのです。私の知り合いの、尊敬する牧師の、お母さん、もう100歳近いですが、聖書をですね、4回ずっと、まあ、ハングル韓国の人ですが書きずっと写してですね、もうノートがこんなになったそうです。私たちも御言葉をつらつらっとこう読むだけでなく、大事なところをこう書き写せばいいですよね。でもなかなかしませんね。私もなかなかしませんが、そのようにできればいいと思います。また4章4節はあまりにも有名な御言葉です。人はパンのみで生きるものではない、むしろ神の口から出てくる一つ一つの言葉で生きる。まあ、これは岩波訳ですが、イエス様がこの申命記8章3節から、その旧約に精通されてあったイエス様がこの引用された言葉です。人は神の口から出る言葉によって生きます。神の民は空腹よりも御言葉が足らずに霊が飢えることを、私たち神の民は警戒しなければなりません。神様は新しい契約を結ぶためにモーセに御言葉をすべて書き記すように命じられます。神の言葉が文書、文章ですね、文章として、残されることになり、神様の御心は明確にイスラエルのために影響を与えるようになりました。モーセはシナイ山の上で御言葉を聞いて悟り、正確に記録として残しました。実に40日や何も食べずに、また飲みもしませんでした。そのように記されています。神の言葉を食べる喜びによってその間幸いな時間を過ごしたと記されております。御言葉は根本的な喜びと満足を与えます。神の御言葉を食べる人生に誠の幸いがあります。今日の聖書の箇所、出エジプト記34章29、30節、その後、今日は27と28でしたね、その後29節、30節までを、 岩波訳で読みますので、聞いていてください。拝読します。モーセはそこにヤハウェと共に40日40夜いた。パンも食べず水も飲まなかった。そして石板の上に契約の言葉を書き記した十の言葉で、モーセがシナイ山から降りてきた時のことである。なおモーセが山から降りてくる時、モーセの手には証書の石板二枚があった。モーセは自分がヤハウェと話している間に自分の顔の皮膚が光り輝いていたのを知らなかった。アロンとイスラエルの子らは皆モーセを見た。なんと彼の顔の皮膚が光り輝いていた。彼はモーセに近づくのを恐れた。以上です。神の人と歩む人にははっきりと良い変化が生まれます。命である主を受け入れたので人生が輝き、生き生きとした力があふれます。このような変化は周囲に肯定的な影響を与えます。いつもですね、家庭で、連れ合いがブスッとしていたら、まあ、これは、恵まれないですね。本当にこう神様の力を得て、また寛容な思いでそういうようにこうにこやかに、そばに、連れ合いがいてくれると本当に恵まれるわけです。モーセは神様と共にいた40日間、自分も知らないうちに神様に似ていったのです。その証拠にモーセの顔が光を放ちました。モーセの顔を見たイスラエルの民が恐れるほどでした。民は聖なる力に圧倒されました。ですからモーセは公的な場以外では顔にこの覆いをしておりました。神様と会う時だけそれをこう、取って覆いを取りました。命を得た者はそうでない者とは違います。表情や眼差し、言葉や行動、ビジョンや生活が異なります。神様のゆえに特別な存在に変えられるのであります。皆さんはイエス様の似姿になっているでしょうか。皆さんは空腹と霊的な飢えとを比べ、どちらの方に敏感でありましょうか。神様の御声を聞くためにどれくらい御言葉の前にとどまっているでしょうか。数日前の朝のデボーションの時に読んだ記事を紹介して終わりたいと思います。全き者となるために必要なことというタイトルです。ルーマニアのレンブランド牧師が次のような内容を記しています。あるラビというのはユダヤ人が彼らの優れた教師を呼ぶ時の継承ですね。あるラビが一人のユダヤ人にこう聞きました。道で多額のお金が入った財布を拾ったとしたら、あなたはどうしますか。その人はこう答えました。私は子供も多く貧しいので、神様がくださったプレゼントとして受け取ります。するとラビはこう言いました。あなたは泥棒だ。またラビは同じ質問を二人目のユダヤ人に投じました。彼はこう答えました。私はそのお金をすぐに持ち主に返します。するとラビはこう言いました。あなたは愚か者だ。ラビは三人目のユダヤ人にも同じ質問をしました。彼はこう答えました。お金を返すべきなのはよく分かっていますが、その状況で 私がそれを返せるかどうかは確信できません。すべては主の恵みにかかっています。ラビは彼を褒めました。あなたの答えは正しい。そしてこう付け加えました。私たちは全き者でなければならないということと、そうならないということをどちらもよく知っています。ですから、生きている間、神様の恵みに頼るしかないのです。私たちは全き者でなければならないということと、そうなれないということをどちらもよく知っています。ですから、生きている間、神様の恵みに頼るしかないのです。このように書かれておりました。人間は本当に弱い存在です。もう私も本当に弱い存在です。あることをやり遂げた、全うしたと思っても、その決定的な瞬間に悩み苦しむものです。私たちは神様を知る知識があります。またその能力を駆使して生きています。しかし決定的な瞬間につまずいて倒れる自分自身の姿を見るたびに、神様の恵みなしには生きていけないと告白せざるを得ないのです。毎日死ぬと告白したパウロのように、私たちには毎日自分を神様の前に映し出す謙遜さが必要です。お祈りいたします。主よ、出エジプト記からの十回の御言葉の取り次ぎを導いてくださったことを感謝いたします。出エジプト記から私たちに誠の喜びと満足を与えるのは御言葉だけだということを改めて教えていただきました。私たちが日々御言葉を読んで黙想することにより善なる主に近づくことができますように導いてください。私たちの顔がモーセのように光り輝きますように、イエス様に似るものとなさせてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主、イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。